ナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。12月年の瀬です。今年も残すところあとわずかとなりました。錦市場ではお正月の準備が始まっています。黒豆、数の子、栗きんとんなどおせち料理の食材が店頭に並びます。そんな京都三条から出会いの縁西心旅が始まります。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第43回ゲストは霊源院ご住職雲林院漱石様と、造園家中根幸宏様、そして直樹様でございます。今日は朝早くからありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっといつもとスタートが変わりましてすみません、ちょっとね、今日本当にお忙しいところありがとうございます。
ありがとうございます。
早速なんですけども、霊源院のご紹介をお願いできますか。
霊源院は京都祇園にございます、はい、大本山建仁寺の塔頭寺院でございまして、はい、大体670年ほどの歴史のあるお寺でございます。はい、おまんじゅうを日本に伝えた龍山和尚が作られまして、はい、一休さん、今川義元、はい、そして徳川家康を育てた大元節斎も修行された、はい、そんな大名や奥家さんの子供たちが学ぶそういう修行のお寺でございます。
はい。雲林漱石さんは現在霊源院のご住職という立場なんですけれども、はいはいはい、これまでの、経歴なども交えてちょっとご紹介いただければと思うんですけど、
そうですね、珍しい名前だと言われるんですね。お寺は霊源院なんですけど、
はい、
名字が雲林というですね、はい、これ何なんだとよく言われるんですけど、うちのこの雲林というのがもともと焼き物屋でございましてね、
はい、
京都で450年続く焼き物屋の、一門の出なんですけども、兄も陶芸家やっておりまして、はい、たまたま私の親戚がこの建仁寺の境内の中の和尚をしておりまして、はい、そこで私が弟子になってですね、親戚の弟子になって今この霊源という寺を継がせていただいたという、そういう状態でございます。
はい。今日はお二人のゲストの方に来ていただきまして、本当にもうありがとうございます。造園家ということでございますけれども、簡単にちょっと自己紹介していただけますか。
はい。私の祖父が中根金作と申しまして、はい、お庭の道を志して造園家を目指して、それで京都で中根庭園研究所という事務所を開かせていただきまして、はい、それで古庭園の調査、それから修理で、それから今になりましたら、そのような技術とか伝統文化というものを生かしてですね、現代の新しい庭を作る、そういったお仕事をですね、国内外でさせていただいております。
はい、お兄様になられてご兄弟、
はい、
弟様ということです。
そうですね、二人で頑張ってやらせていただいております。
ですか。今日は本当にもありがとうございます。お忙し
い、よろしくお願いします。
今のですね、ご紹介いただいたんですけれども、霊源院についてちょっとさらに詳しくお伺いしたいと思うんですけれども、はいはいはい、ちょっとホームページなんか見させていただきましたら、はい、座禅とか、はい、茶席とか写経の体験ができるようなことがご紹介されていたんですけれども、はい、そのあたりから少し、
そうですね、パンデミック前までは外国人がほとんど多かったですね。
はいはい、
っぱりあまり禅というものに日本人の方が関心がないんですね、
はい、
で外国人の方に来られて連れられて日本人が来るという状態でございまして、ですから本来はもうちょっと日本人の人にですね、
はい、
世界一有名な日本語なんていう禅が言われておるということで、NHK さんが以前取材に来られましてね、世界中で調査したら禅が1位だったということで、京都で一番古い禅寺にということで取材に来られたことありますので、これはNHK が調査したんで間違いないと。
へ、
まあ、それぐらい、まあ、世界では有名なものなんですけど、日本人があまり知らないということですね。
それなんか寂しいですね。
寂しい、だから本当は日本人の人にね来ていただきたいなというのがあるんですけどね。はい、
なんかイギリスの方なんか結構そういうことに関心が高いと聞くんですけどね、はい、
あ、そうですね、今イギリス、ヨーロッパ、北欧ですね、
ははは
うん、ジャパンという言葉とスカンジナビアという言葉をなんか混ぜたような言葉が今流行ってるんだという言葉が言われてるぐらいで、
はいはいはい、
何か禅の静けさというものと、
はい、
ヨーロッパのそういった文化を融合した文化が今ヨーロッパ全土で流行ってるということですから、非常にそちらの方では禅がよく勉強されておられますね。ちょっと日本ではあまり全然
まあそういう体験ができるということ
ですね。そうですね、やはり一休さんが13から16までうちで修行しておりましたんでね、
はい、
やっぱり一休さん人気ですので、
はいはい、
一休さんのお寺で座禅をということで、
はいはいはい、
これは来ていただいております。
あ、そうですか、はい、あと茶席も写経も体験できる。
そうですね、今写経はちょっと止めておるんですけども、
はい、
まあ、お茶を飲んでいただいて、これも一休さんなんですね、茶というのは。まあ、この建仁寺佃永斎が日本にお抹茶を伝えておるんですけども、
はい、
その時伝えたものは茶礼といいまして、
はい、
儀式でございました、
ええ、
そこに哲学は入ってなかったんですけど、
はい、
その茶礼というものに一休が禅の哲学を埋め込みまして、
はい、
茶道という道に高めたのが一休さんです、
はいはいはい、
それを村田主光に教えて、はい、それが竹の城に伝わり、
はい、
そして千利休に伝わって今の茶道というのができておりますんで、
はあはあ、
ですから栄西が伝えて、一休が極めて、
はい、
そして千利休さんが広めたというのが、
は
あ、これが茶道の歴史でございますんで。
そうだったんです
ね、はい、そのお寺にはその一休が伝えた禅茶の教えが残っておりますので、
はい、
それを伝えるのが我々の仕事本業でございます、
は
あはあはあ、哲学を伝えるのが本業でございます。
ですよ、学びに行きたくなってきますね。今のお話を聞くだけで何か
こう。ぜひ一休さんというのは素晴らしい禅僧ですよ、うん、こんな禅の教えをね残してくださったなというのはですね、はい、世界中の人にこれ響くんですね。キリスト教の方でもイスラムの方でも来てます
ね。ますね、
これ
今のこのほんまに1分、
はい、
お話を聞いただけで響きますもんね、
は
い、
なかなかのね哲学ですので、
はぁ、
真理はシンプルだと言うんですよ。ごちゃごちゃ言わないとわからないというのは真理じゃない。一言で言うとグッとくるのが真理だということでね。その真理を一休は非常に端的に
説
いておられますので。
そうなんですね。
ぜひ来ていただきたい
と思います。いや本当にぜひ行きたいですね。本当にもう後ほどちょっとお庭の話も伺いしたいと思うんですけれども、はい、今、ね、お庭の、お手入れもされているということも先ほどちょっとお伺いしたんですけれども、はい、ですね、これ歴史的には遡っていくと寺はどんな感じなんですかね。
お寺ですか。
はい、
庭の
件ですか。庭の
件
ですね。
庭ですが、ですからね、これ明治維新以降ずっとほったらかしでしたね。お庭は、霊源の庭は、
はい、
荒廃しておりましたんでね、
で
おじいちゃんの代からやっていただいてるんですよ実は、は
い、
うちの寺は。
の代と言いますと何年前ですか。
70年
もう、そうですね、60年ぐらい前ですかね。
60年前からね、はい、やっていただいたんですが、
はい、
やっぱり檀家が一軒しかないもんですから、
はい、そんな直せない。檀家さんが一軒で。
檀家一軒です、
はあ、直せない。
お金集まる
んですか？そうないんですよね。ですから何もないので、はい、ですからおじいちゃんの時はほぼあの掃除をしたり剪定をしていただくぐらいでしたね。
ほうほうほうほう。
うん、その庭のできないですから。それがずっと続いてまして。
はい。
でもあまりにも私がまあ十数年前に入った時はもう幽霊屋敷のような状態でした。雨漏りがしてもう全部雨漏りしておりますね、東西南北。
ほう。
もう壁は朽ち果て、もうじっとさえも腐っておりましたんで。
それが十数年
前。12、3年前でしたかね。
ほう。
でまあ中根さんともね、ちょっともう一回直そうやないかということで、はい、ご協力いただいてこうやってまあようやく復興してきたなという状態で。
この十何年間では大変やったんじゃないでしょうか。
そうですね、もうそれはどうするんだということですよね。檀家さんが一軒というで朽ち果ててるということですから、
そのあたりをちょっと後半でいろいろ伺っていきたいと思います。はい、
そう
です
ね、
あ、それでは時間が来ましたので、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きください。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し 安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは霊園院ご住職雲林院漱石様と造園家中根幸弘様、直樹様でございます。後半もお話を伺ってまいります。先ほどのお話の続きでお願いしたところなんですけれども、この十数年のうちで、建て直したということなんですけれども、檀家さんがお一人と、もう我々素人目から見ると大変やったんじゃないかなというふうに思うんですけど、どういうような感じで。
まあ、いろんな方々のおかげで立て直すことができましたので、やっぱり禅の教えを聞きに来られる方々が、うっと集まって直していただいたという、そういう形ですね。
なんていうんですか、お金とか集めるとかいうのは、
配管等々ですよね。配管が非常に多いですね。アマチュアの庭というので、庭にアマチュアが咲いておりましたり、そういったものを配管しに来ていただいて、という形で直していただきましたけどね。
すごいですね。その辺では中根さんのご兄弟も関わられてということで。
そうですね、お話をいただいて、お庭を改修するという、で、建仁寺の塔頭の、お庭ですから、これはとんでもないお話だと、ですけれども、ご住職はこのような若い、人にこうチャンスを与えたいんだということで、お話をいただいて、で、常々その禅の教え、それから賢治様ですのでお茶のことですので、そういった、思想であり、その賢治寺のそのらしさっていうものを庭にしたいと、そういったお話をいただいて、文職とお庭を眺めながら、その時に私の手がさーっとこう動いて絵ができた、一枚の絵がですね。それでご住職がこれでやろうとおっしゃっていただいて、でできましたのが、お庭がですね、 L 字型にこう広がっておりまして、仏教の伝来をですね、まさにこう絵巻物になるような、そういった形のお庭をですねができるという、そういったことに至ったと。で、その具体的には、その釈迦の誕生のそのインドの景色で、それからお庭の中心は、その釈迦様が仏教の修行されたその中国の景色で、それから、北条の南側はその日本ゾーンという形で、仏教が日本に伝わったその後の景色、そういったものがですね、お庭を持ってこう展開していると、そういった形のお庭になったという形ですね。
すごいですね。弟さんの方もこう関わられた。
そうですね、作る時に先ほどありましたように、お金もすごくかかるんですけれども、ご住職様のお人柄のおかげで、石今回25席新しく制させていただいた時も、新井に東福寺というお寺が、今川義元にゆかりのあるお寺なんですけれども、その方が全部寄付してくださって、持ってくる時にも知人の方がすごく融通してくださったり、あとお庭の中にインドの石が据えられておるんですけれども、ブッダガヤからこれもご寄進いただいたり、送料も含めて、
インドから
1トンぐらいですね。
1トンぐらいあります、上に出てるのは少しなんですけれども、ずっと深く沈めてあって、その上にみんなが触れるように、座れるように座禅席として兄が制させていただいて、拝観の時にはその上で記念を写真を撮ったり、いろいろできるようになっております。
これもお人からでしょうね。もうそのことに尽きる。
やったと思いますね。
ですよね。
じゃあまあ一休さんですね。一休さんが修行した寺だからということでね、みんながあのいやさ一休さんの寺だったらいいよということでね。
いやいやそれだけじゃないと思いますよ。これは
一休さんありがとうということで。
いやご住職のまあねこの十数年間の努力の人がなんかそういうものを感じますね何か。はい、ありがとうございます。造園の方なんですけれども、まあ世界中でご活躍というお話もちょっと聞いてるんですけれども、
はい、あの先ほどあの禅のお話をされたと思うんですけれども、あの実はその日本庭園も、はい、あの海外ではですね広くこう伝わっておりまして、
はい、
でまあお庭というと、まあ、初めはこうイングリッシュガーデンかなっていうふうになるんですけども、結構こう日本庭園っていう形になるんですよね、
はい、
でまあそういった日本庭園をどういうふうに使うのかっていうことになると、まあ、日本人よりも日本庭園を活用してるというか、はい、面白い使い方、まあ、あの全然こうとんでもないことなんですけど、まあ、お庭の中で、まあ、最近日本でもやってますけどヨガをされたりだとか、で瞑想もですね、本当に瞑想されてるんですよね、
はい、
であるあの海外で作ったお庭でしたら、あのワレスガーデンというお名前を つけられて、
はい、
あの WA のはウォーク歩くですよね、
はい、
RE はレスト休む、で TH はシンク考えると、
はい、
そういった形で自分のこの生活のその一部として庭園を活用されている、はい、それはですねまさにこう今の日本人が忘れられているその庭への向かい方というか、はいね、その生活の一部というか、
はい、
結構こう学ぶところも多いんですよね。
昔は庭を作ってから家を作るんですよね。
そうですね、
庭がメインなんですよ。
あ、そうなん
ですか。そうからこの庭をどう見るかで家建てるんですよ。庭園がメインなんですよ。
ですからあの昔でしたら庭ってひらがなで庭じゃないですか。今はもう庭園って言うんですけども、ええ、庭って言うともう本当に広場なんですよね。空間なんですよ。だからその空間あって建物があってでたあのお庭があってに人がいるっていうそういった形なんですね、うん、
人が集まる空間っていうか、
ね、そうですね、それがもう庭なんですよね。
それがメインだったのですよね。今はそんなね庭作る方いないですね。
建物がメインで
建物がメインで、
まあ、そうです。
昔の人はその庭を見ながらみんな集まってですね、
みんな集まってもらうことを目的にみたいな、
それ見ながらご飯を食べてお茶を飲んで語らうというね、これがもう一番大事なことなんだよ。
やっぱこういったあの発想お考えがあるので、はい、やはりその霊原因の庭園もですね、
はい、
人がこう集まってくるのかもしれないですね、
あ
庭それからそのご住職にっていう形で、
そうか広場
庭ですね、
です
か。それがでも昔の日本人の普通の感覚だったみたいですけどね、は
い、そうなんですね、はい、いやいいお話ですね、本当にね。ですね、あのこの番組は来ていただいたゲストの方にお尋ねしていることが何個かありまして、まあ、この3年間コロナということであったんですけれども、うん、いかがでしたでしょうかね。
そうですね、もう、まあ、皆さんも大変だったと思いますけど、お寺の方ももう誰も来られない状態でございましたんでね、
はいはい、
でもやはり禅は全てを受け入れるということが禅のお釈迦さんの教えですので、
はい、
もうねジタバタしても始まらないんですよ、
はい、
受け入れてどうするんだと、
はい、
今や何をやれるのかと考えた時にじゃあ庭を作ろうということで、
はい、
もうあのマスクを配っておられましたね、亡くなられた安倍総理が、
はい、
あのマスク配っておられた時に庭を彼らに作っていただいてましてね、もう真っ只中でしたね、コロナの第一波、もう世界が大変な時にですね、はい、いや我々できること、
はい、
淡々と今できることやろうということで淡々と庭を作っておりました。
広場、
はい、
みんな集まる広場ですね、
はい、まあ、私は必ず暗闇は光に変わるだろうというのがですね、はい、考えております。必ずこれ終わると思ってましたから、
はいはいはい、
この時のためにはやることやろうということ で庭を作り、あの天井の竜をですね、
はいはい、
中国のアーティストの方にそれもコロナ中にやりました、
うん、中国の
中国のアーティストで、ね、はい、チェンマンという方がおられまして、その方にあのパンデミック中に天井に竜の絵を描いていただきました。
はい、はい、
それもあのまあチェンマンさんもという方ですけど、北京でも缶詰め状態ですね、
はいはい、
どこも行けないという、その中で北京で描いて送っていただきました。
はあ、まあ、ここであの年間の行事をお尋ねしたいと思っているんですけれども、はいはいはいはい、今ご紹介いただいた写真家の、
はい、そうですね、チェンマンさんという方ですけど、はい、まあ、あのカメラマンですけど、来年の1月10日から2週間ほどで次は虎の屏風を描いていただきます、
はい、
それを NHK のザ・ヒューマンというドキュメンタリー番組で3月後半に放送して、
はいはい、
4月1日からその虎の屏風の公開を始めようと思います。はい、5月の半ばぐらいには綺麗なアマチュアの庭ですね、中根さんお二人に作っていただいた、
はい、
あの綺麗なアマチュアの庭が咲き誇りますので、そのチェンマンさんの虎と竜の絵が見ながら中根さんのアマチュアの庭を見ていただくということで、ちょっとあのお釈迦さんが生まれた時、天から竜がアマチュアを降らしたって言うんですよ。
は
あ、だからチェンマンさんの竜が庭に、中根さんの作った庭にアマチュアを降らしたというね、これで庭と天井がリンクしたという、こういう感覚なんです。
いや、ぜひ行か
せてい
ただきたい。
それをぜひ見に来てい
ただきたいですね。
5月の後半もすごい綺麗なアマチュアの花が咲き誇っておりますので、ちょっとゆっくりと見ていただき、庭をね、見ていただきたいと思います。
お話が尽きないとこなんですけれども、時間の方がやってきまして、ここで、未来に向けた未来のメッセージをご紹介いただけますか。
はい、あ、よろしいですかね。はい、まあ、これは一休さんの言葉でございましてね、
はい、
私はね、この言葉で救われましたね。一休さんが亡くなる時にね、亀を残しまして、
はい、
困った時開けろと言ったんです。
はい、
で弟子たちがね、本当に困った時に亀を開けたら、この字が書いてあった墨跡が出てきたと。大丈夫、心配するな、なんとかなると。これはあのやることはやらないとダメです。でもね、あの座禅をしてもね、念仏唱えても、いくら神に祈りを捧げても、あの南海トラフ大震災は止めることはできないんだというね、どうすることもできないことがあるんだよと。でも今できることをしっかりとやれば大丈夫だよと、全てを受け入れてね、そこからじゃあどうするんだと、今できることを家族大事に、みんな大事に生きていきなさいよという、そういう一休さんの教えでございまして、これぜひ皆さん、ちょっと辛いなと思った時にね、大丈夫だよと、心配するのなんとかなる、こんなことぜひ覚えておいていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは霊源院ご住職雲林院漱石様、そして造園家の中根幸弘様、直樹様です。今日はあの本当にお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、次回は来年年明け1月8日第2日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。
この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石社の協力でお送りしました。